プリケツ先生のプリプリワールド。この番組は毎日をもっと快適に、そしてあでやかに過ごしたい大人女子の皆さんへ送るセルフケア&美力アップ番組です。プリケツ先生がちょっとした習慣で変わる体と心のケアをお伝えします。
はい、今週も始まりました。プリケツ先生のプリプリワールド。プリケツといえばサムーン幸子です。今週もプリケツを目指して張り切っていきましょう。もし気に入っていただけたなら、番組の評価やコメントをどうぞよろしくお願いします。さて皆さん、前回ね、第13回目脳からツヤツヤ潤い女性になるという配信を聞いていただけましたでしょうか。ね、もし何か質問とかコメントがありましたら、コメント欄の方からよろしくお願いします。今日のタイトルはですね、第14回目の配信になりますが、夢を引き寄せる魔法、プリケツエクササイズで叶う大切なる方法というお話をね、していきたいなというふうに思っています。よくね、こうなんて言うんですかね、夢を引き寄せるとか夢を叶えるとかね、引き寄せワークなどね、いろんなものがありますけども、私ね、個人的に、なんか引き寄せっていう言葉があまり好きではないんですけどもね、あえてちょっとね、分かりやすかったりするので引き寄せっていう言葉を今日は使ったんですけども、この夢を引き寄せるとか夢を叶えるってね、やっぱり現実的に、行動だったり思考だったりがね、とても大事かなと思うんですが、私は、経験上ですね、自分の経験とか生徒さんのね、体験談とかね、報告を見ていくと、あるこの共通する一個があるなぁなんて、思っているので、今日はそのお話をしていきたいなというふうに思っております。このね、録画をしているのは今日4月4日なんですけども、最近はちょっと三寒四温と言われるだけあって、寒い日がね1週間ほど続いていて、なんかこの冬一番寒かったんじゃないかなっていう日がね、あったりとかしてなんですが、今日は東京はのお天気は晴れてね、とても暖かくなってくる予感がしております。なのでね、すごいこう天気もいいし気温もね、いい感じになってきたので、今日このねお話をするにはすごくベストな日かなと思っています。はい、今これをね聞いてくださってる、あなたはこの夢を引き寄せるとか夢をね、叶える体質になる方法っていう時に何が頭に思い浮かぶでしょうか。はい、これね、なんかすごく時間をかけてとかお金をかけてとか遠くまで行ったりとか、そういうことでは実はないんですね。これを聞いてるあなたが今日からね、本当に、聞いたらすぐできるようなことをね、話していきたいなと思うわけですが、まずね、これ秘密の習慣って私は勝手にね、言ってるんですけども、まずちょっとね答えを先に言っちゃいます。この夢をね叶える体質になる方法っていうのはね、私本当に少しでもいいので運動するということだなというふうに思っています。でこれをなぜ私が言えるかっていうと、私はね小さい時からね結構体が弱かったんですよね。で体が弱かったし、どっちかっていうとメンタル的にはあまり強い方ではありませんでした。まあ、強い方ではなかったというか弱かったと言っても間違いなかったかなと思います。なので、体が弱かったっていうところから まあね、両親がその弱い私を心配して、まあ、喘息持ちだったり、しょっちゅうね、なんか風邪をひいたりとかしてね、あとすごく冷え性だったり、その私を心配して、クラシックねバレエを習わせてもらったんですけども、そこからねちょっと体が変わり始めたなっていうふうに思いました。そして性格的には、まあ、今は信じられないって皆さんに言われるんですけども、落ち込みやすかったりね、気分のアップダウンが激しい方でしたね。で、やはり体が弱かったし、あと行動がね早い方ではなかったんですね。結構遅い方だった。だから割と体を動かすの苦手だったかもしれませんね、もともとね。でその理由としては体がすごい、だるくて重いっていうのがね小さい時からあったんですけども、やはりこのバレエっていうのを習わせてもらってから、初めはね大嫌いだったんですけどね、体を動かすっていうことが習慣になってきたっていうのが、私とねこの運動の、まあ関わりのきっかけっていうところでしたね。はい。で世の中を見るとやっぱり成功者と言われる方、会社をね大きい会社を経営されている方っていうのをね拝見させていただくとですね、やはり運動をされている方が多いんじゃないかなというふうに思っています。私も体験上ね、この運動というのを入れることによって、激変した一人なのでね、例えば小さなことで言っていくと、お家の中にねずっと出ずに、いる一日、はですね、割とまあ私もですね、こういろいろ細かいことを、どうでもいいことをちょっと悩んだりとかね、するんだけども、一瞬でもね外に出て歩いて、筋肉を動かすとですね、あれなんでこんなことで悩んでたんだろうとかね、っていう風になります。っていうのがね私結構気になってたとこなんですね。でインターネットが普及して、まあ、いろんなことが調べられるようになって、調べた結果なぜこういうふうになるのかっていうのを私だけではなくてちゃんと理論で出ているっていうところがありました。で、ね、それを調べていくと、まあ理由は何個かあるんですけどもね、この脳内物質のセロトニンっていうのに関係があるっていうのはね、分かったんですね。まあ今よく言われる幸せホルモンイコールセロトニン、他にもね、脳内物質が他にもあるんですけども、今日はこのセロトニンというところから話をしていきたいと思います。この幸せホルモンイコールセロトニンですね。っていうものは何の役割をするかっていうのをね見ていくと、心を安定させたり、あと不安とかねイライラを減らしたり、あとやる気とかね前向きさを高めるっていった実は働きがあるんですね。でこのセロトニンというのはウォーキングとかストレッチ、ヨガとかのねいわゆるリズム運動って言われるものですね、が自然に分泌されます。そしてねこれ私生徒さんに何人も報告してくださった方がいらっしゃるんですけども、まあ、このやる気を出すとかポジティブにさせるっていうのはセロトニンなんですが、一個ね、まあ、ダイエットに関わることが実はあって、このセロトニンがこううまく分泌されると、なんていうんですか、バカ食いしたりとか暴飲暴食がなくなったんですって何人の方が私の方にね報告していただいて、イコール食欲のコントロールがうまくいくっていうことですよね。だから体的にもねとてもいいんですね。そうなのでこの運動を入れることが、セロトニンをね分泌されて、そしていい気分でいられるっていうことは、将来の夢とかこれからねこういうことをやっていきたいなっていうポジティブな気持ちで夢を描けるというわけですね。普段ねこの脳の中で考えていることが、じゃあこれを私の夢だから こういうふうにやっていこうかなとか、あ、じゃあこういうリサーチしてみましょうとかね、っていうアンテナが張られますよね。それがまず大事なんです。一方でもし運動をねあまりしてない、体を動かしてないってなると、ちょっとねネガティブなこと、あーなんか今日も一日嫌だなとか、あれするの嫌だな、これするの嫌だなとか、あんな夢があるけど多分みんなに否定されるなっていう風になりがちなんですね。だけど運動をするとこのセロトニンっていうのが働いてくれて、いい気分でいい夢を見られますよね。ちょっといい夢を見られるっていう表現はちょっとねおかしいかもしれないんですけどね、はい、っていうのがまずは脳の中で起こってきます。はい、そしてね、じゃあ逆にね、運動しないと思考はどうなるかっていうとね、まあ私が体感したように、なんかこう気づかないうちに心と体のエネルギーがね滞ってしまうんですね。滞るってちょっと言いにくいですけどね。で、この体を動かさないとセロトニンとかドーパミン、いわゆる幸福ホルモンと言われるもののね分泌が減ってきて、まあなんか面倒くさとか疲れたなとかね、モヤモヤするわとか、なんかチャレンジしたいんだけどなんかうまくいかない気がするなみたいなね、ことが起こりやすいわけですよ。でもこれね、なんかあとはどうせ私なんてとかね、なんか今日もうまくいかないわみたいな、これって皆さん多分自分の性格だと思ってませんか？だけどこれね、実はホルモンバランスの問題だったりして、実はあなたの性格ではなかったりするんですよね。だけどこの運動を入れることによってこの考えることが変わるって、めっちゃもん、運動しないともったいないと思いませんか？はい、なのでね、この夢を叶えていくっていう人はこうした、まあ、この運動をすることによって思考の癖をね自ら整える工夫をしているということなんですね。そうで、まあ運動といっても、まずはね全然運動してないという方はどういう運動をしたらいいかなとかってね思うかもしれません。で、まず、その運動をするということはね、どういうところから始めていったらいいかっていうと、まずすごく苦手、まあ今の段階で何もやってないわという方は、5分でもいいので、外をね歩くとかっていうところから始めてみてください。で、まあ、5分を毎日毎日、まずは2週間積み重ねてみてくださいね。はい、そしてすでに運動してるわよとか、あとじゃあその5分運動を続けるとどうなっていくかっていうねところを話していきます。どうなっていくかというとね、というよりかは、どこを意識してとか、どこを使ったらいいかっていうのをね、これ私の体験上なので、ぜひね皆さんご活用いただけたら嬉しいんですけども、まずね私は本当に背中を意識して、背中使うっていうのがめちゃくちゃ大事なんでかっていうとね、背中っていうのは自律神経の通り道なんですね。でここをしっかり意識して使っていくことによって、交感神経ですね、まあ、交感神経はね、ポジティブな考え方を、作り出してくれますけど、なのでこの背中、そしてね一石二鳥で、私はいつもプリケツのことをね皆さんにお話、お伝えしておりますけど、このお尻を使うとねヒップアップしますし、必ず背中の筋力も使ってくれるんですね。なのでお尻を使ったり、背中をね意識して使ったりすることによって、さらにポジティブ思考が働きます。これね、どんな変化が起こるかっていうと、背中を使うと、呼吸が深くなってね、酸素が脳に届きやすくなるんです。酸素が少ない脳っていうのはね、同じことをぐるぐる考えちゃう癖がありますからね、酸素を脳に届けてあげてくださいね。はい、そして背中の交感神経が刺激されると、 やる気スイッチってやつですねが出てきますね。はい、でこの背筋がね、背中を使っていくと姿勢が良くなって、胸が開いてね、まあ、心も開きやすくなってきます。実際ね、このうつっぽくなってしまうっていうのは姿勢が関わってきますから、ぜひこのね、背筋を良くするっていうのも意識してみてくださいね。で、あとね、4つ目、なんかこの実験って何の実験だったかちょっと忘れてしまったんですけども、姿勢が整っていくとね、自己肯定感がすごい上がるよっていう、なんかね、実験が確かあったんですよね。なのでこのね、姿勢を整える、背中をしっかりと使っていくことによって、そしてそれを使って運動することによって、ポジティブな思考になり、その、この頭の働きをね、習慣化させていくことによって、どんどんこう夢をね、叶える思考、そしてね、なんか難しいことをしなくてもいいんです。それがだんだんだんだん癖になって、当たり前になるとね、やっぱこのどんどん行動も習慣化していくので、ぜひね、この辺も癖づけていただきたいなっていうふうに思っております。はい、まあね、これやってみないと本当かよっていうね、ところがあるかなと思うんですけどもね、この運動癖っていうのは本当にやってみるとね、わかると思います。あと気持ちはね、すっきりしますし、まあ、そして運動を入れるのであれば、ちょっとね、お尻なんかを使っていくと、やっぱり40代50代の方はね、お尻とかがやっぱり下がってくるのでね、背中を意識しながらお尻を使っていくといいかなと思います。そして最近とっても質問が多いね、バストのことについてなんですけどね、この背中を使って、あと、まあ、お尻を使いながら背中を使うことによってね、姿勢が良くなりますよね。バストアップのポイントとしては、まずは必ず姿勢を良くするっていうことがまずは第一条件です。これがないのにね、いろいろこう胸を、まあ、今オペとかがありますけど、するより、まずはこの姿勢を良くするっていうことは全体のスタイルもよく見えますしね、あとはこう夢を叶えていくっていうことにもとっても必要なので、ぜひ皆さん、これを聞いたあなたは今日から、隣のローソンに行くもよし、近くのスーパーに行くもよし、ワンちゃんのお散歩に行くもよし、今日たまたま外が雨が降っていたら、ちょっとね、家の中を歩くもよし、というところで、ぜひ皆さんね、今日この話を聞いてくださったらやってみてください。これを聞かれてとか、やってみて、ご質問とかね、リクエストがありましたら、ぜひ皆さんね、コメントの方からお願いします。評価の方もね、お待ちしております。というわけで、今週もプリケツ先生のプリプリワールドをご視聴いただきましてありがとうございました。番組の概要欄をご覧いただくとですね、プリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣という私が運営する LINE オープンチャットのリンクが貼ってあります。こちらのオープンチャットの中で、私が毎朝ですよ、毎朝30分のトークライブを行っております。すぐに実践できるような具体的なエクササイズや食事方法などをお伝えしておりますので、私三文幸子に興味を持っていただいた方はですね、ぜひ登録をしてみてください。オープンチャット内で番組へのメッセージなども送っていただけるととてもハッピーです。はい、では今週も良い1週間を一緒に過ごしていきましょうね。それではまた来週、バイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。LINE オープンチャット、プリケツ先生の幸せ体質になるプリケツ習慣では、毎朝7時半からトークライブを配信中です。ポッドキャストよりも実生活で役立つ具体的な内容をお届けしています。 参加はとても簡単。概要欄のリンクからぜひご参加ください。お待ちしています。この番組は提供サンムーン幸子、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.